週間後に控えた新システムのプレゼン。今度のクライアントは大手企業である。逃したくない。精一杯今度の新システムの良さをアピールしなくては。さつきはそう思ってできうる限りの準備をしてきた。当然のことながら新システムの中身についてもできるだけ詳しく調べた。どういうところがクライアントのメリットとなるのか、またデメリットについても十分考えた。デメリットとなるところをメリットに転ずる方法はあるだろうか、そこまで考えた。いくら良いシステムだからってやみくもに押し付けるようなことはしたくない。クライアントにシステムの良さを十分に理解してもらい、共感してもらえるようなプレゼンにしたい。さつきはその方向性で準備を進めてきた。ようやく目処が立ち、プレゼンの日程も1週間後に決まった今になって選手交代を告げられたのである。そろそろ金田君にも場数を踏ませてやりたいからと課長は言った。それには賛成だが、順序というものがある。なるべく小さい機会から始めて成功体験を積ませてやりたい。今回のような事前準備にも手間がかかり、経験も必要とするような大掛かりなプロジェクトにいきなり抜擢するのは無謀というものだった。どうやら裏事情を聞くと、先方クライアントから要望が出たらしいのだ。金田みどりの父親とクライアントの重役が知己の間柄らしい。そこから金田みどりさんにプレゼンしてもらいたいという話が出てきた。みどりが仕事上の不満を父親にぶつけ、金田氏は親心から何とかならないかと頼んだのだという噂もある。どこまでが本当だか知らないが、ありえない話ではないと思う。それがさつきには許せないことであった。自分の実力で上司に直訴し抜擢をもぎ取ったのならばわかる。それくらいのガッツのある人間がさつきは好きだ。男であれ女であれ、仕事には貪欲に向かっていく方が見ていて気持ちがいい。それはさつきもそうやってきているからだ。だが金田みどりには仕事に対する真摯な態度が見受けられない。資料作りなどの地味な作業はなんだかんだと理由をつけて避けている。そして客先への同行などは積極的に手を挙げる。接待に同席することも厭わない。自分には社交術があるから、そう自分で言っているらしい。そして大手企業クライアントの前で華々しくプレゼンを行う。華やかな自分にふさわしい仕事だと豪語しているそうだ。先方からもそういう要望が来ていることだし、実力不足は覚悟の上でやらせてみようじゃないか。君の豊富な経験で補ってやってくれ。課長はさつきを片手で拝むようにした。ポーズだけだと分かってはいるが、そうまで言われてしまっては承知するしかない。わかりました。さつきは仕事を譲ることをしぶしぶ承諾した。